それでは、今朝与えられました聖書の箇所を、まず初めにお読みしたいと思います。今日は、旧約聖書のヨシュア記、一章の一節から九節までを皆さんと共に見てまいりたいと思います。ヨシュア記の一章の一節から九節までです。旧約聖書の338ページになります。旧約の338ページです。お読みします。さて、主のしもべモーセが死んで後、主はモーセの従者、ヌンの子、ヨシュアに告げて仰せられた。私のしもべモーセは死んだ。今、あなたとこのすべての民は立って、このヨルダン川を渡り、私がイスラエルの人々に与えようとしている地に行け。あなた方が足の裏で踏むところはことごとく、私がモーセに約束した通り、あなた方に与えている。あなた方の領土は、このアラノと、あのレバノンから、タイがユーフラテス、ヘテ人の全土及び日の入り方の大海に至るまでである。あなたの一生の間、誰一人としてあなたの前に立ちはだかる者はいない。私はモーセと共にいたように、あなたと共にいよう。私はあなたを見放さず、あなたを見捨てない。強くあれ、大きくあれ、私が彼らに与えるとその先祖たちに誓った地を、あなたはこのために継がせなければならないからだ。ただ強く、大きくあって、私のしもべモーセがあなたに命じたすべての律法を守り行え、これは離れて右にも左にも添えてはならない。それはあなたが行くところではどこででもあなたが栄えるためである。この律法の書をあなたの口から離さず、昼も夜もそれを口ずさまなければならない。そのうちに記されているすべてのことを守り行うためである。そうすればあなたのすることで繁栄し、また栄えることができるからである。皆さんはきっとこんな風な経験をお持ちだと思います。例えば、引っ越しなどで全く周りの状況が変わってしまった。それまで仲の良かった友達と頻繁に会うこともできなくなってしまった。それまで信頼していた方となかなかいろんなことを相談することができなくなってしまった。そんな状況。また、新しい職場、新しい勤務先、新しい配属先、新しい学校、そんな風に移ってしまったことによって、やはり勝手が違う。周りとどんな風に付き合っていっていけばいいかわからない。たくさんの人が周りにいるんですけれども、その中にあって自分はどのように振る舞えばいいかわからない。自分だけが価値観が違う。考え方が違う。そんな時、私たちは往々にして不安になりますよね。恐れというものを覚えます。皆さんはそんな風な不安を覚えたとき、また恐れを感じたときに、これまでどんな風にしてその恐れに対して勝利してこられたでしょう。新しい環境、大きな責任がそこに与えられたというときに、皆さんは何を覚えてそれらをしっかりと忠実に成してこられたでしょう。先週私たちはローマ書の御言葉を通して、私たちには大変大きな務めが、また目的が与えられていることを見てまいりました。私たちは神様に霊の生贄を捧げる、何だと私たち参りました？祭司だって私たち参りましたよね。すべてのクリスチャンは神様に霊の生贄を捧げるべき祭司なんだ。賛美の生贄を捧げ、祈りを捧げ、私たちの神様の愛する心を捧げる。神様に従う心を捧げる。神様を崇める心も捧げる。そして、まだイエス様をお信じになっていらっしゃらない方に福音を語って、彼らを神様に喜ばれるようにするために福音を語っていく。それが祭司として救われた私たちクリスチャンのなすべき働きであります。究極の目的であるというふうに私たちは前回学びました。大きな務めが与えられているんです、私たちは。この日本という異教の国の中にあって。福音を語る、伝道する、妥協しないで私たちはこの地上で生きていくべきだということも私たちは前回見ました。なかなか、たやすいことではないですよね。 近所付き合いの中にあって、また職場の中にあって、クリスチャンというのは明らかにいつも教会以外の中にあっては少人数派です。多くの人たちが私の信仰というものを理解してくださらない、そんな状況の中にあって、この御言葉を守りを行う、クリスチャンとして生きていくというのは簡単なことではありませんけれども、今日の御言葉はそんな私やまた皆さんに勇気と励ましを与えてくれることを願っております。今日与えられました御言葉はまた違った観点で、前回とは違いますけれども、私たちにどのような務めが与えられているのか、そしてその務めをどのように成していくべきかを教えてくれている聖書の箇所であります。今日それを私たちは共に見てまいりたいと思うわけです。まず第一番目に、この聖書の言葉が教えるのは、私たちが主の命令に従うという大切な務めが与えられているということです。主の命令に従う、つまり神様に従うということであります。もう一度この今日与えられましたテキストの1節から4節までを見てまいりたいと思います。さて、神のしもべモーセが死んでのうち、主はモーセの従者、ヌンの子ヨシュアについて仰せられた。私のしもべモーセは死んだ。今あなたとこのすべての民は立って、このヨルダン川を渡り、私がイスラエルの人々に与えようとしている地に行けと。あなた方が足の裏で踏むところはことごとく私がモーセに約束した通り、あなた方に与えている。あなた方の領土はこのアラノとあのレバノンからタイガユーフラテス、ヘテ人の全土及び火のいる方の大海に至る前である。ここの、この箇所は、ヨシュアに対して与えられた命令であります。どんな命令がヨシュアに対して与えられたか。簡単に言うと、モーセの後を継いで、約束の地に入るための指導者になりなさい、ということですよね。モーセの後を継いで、このイスラエルの民を率いて、約束の地カナンに入っていきなさい。そのリーダーとなりなさい。それが神がヨシュアに与えられた命令であります。大変な務めです。そうですよね。だってイスラエルの民っていうのは、非常に大勢でしたよね。約200万という数も、もちろんそうですけれども、彼らの神様に対する信仰っていうのをまず思い出していただきたいんです。彼らのその神様に対する思いというのはどうだったでしょう。彼らはなぜ40年間もアラノをさまい続けなければいけなかったんでしょう。でその原因を今日私たちは共に見ませんけれども、皆さんよくご存知です。彼らの神様に対する不従順、それが原因でしたよね。40年間のアラノの中で彼らは神様に何度もつぶやきました。不従順を明らかにしました。もちろんその40年間の間で、彼らの多くの新しい世代に変わっていったわけですけれども、それから後、つまり吉脇以降の彼らの歩みを見てまいりましても、彼らの不従順というのはまだ続いてまいりましたよね。イスラエルの民というのは非常に神様に特別に選ばれていながら不従順だったんです。それはイスラエルの民だけの不従順を表すんじゃないんです。人間の不従順を表すんです。それは皆さんもよくご存知です。神様を信じる、神様を従う、そういう決心した後でも私たちは何度も罪を犯してますよね。神様を悲しませてます。悲しませてます。そんなイスラエルの民をヨシュアはよく知っておりました。どれほど神様に対して不従順なのかって、不平不満をこぼしてきたのかというのは、ヨシュアは実際にその目で見てきれました。そのイスラエルの民を率いて約束の地カナンに侵攻する、攻め入る時のそのリーダーになっていきなさいって、 これは絶やせるではないですよね。イスラエルの民というのは、ある時には、その、神様から使わされたモーセに対して、意志を持って、モーセに詰め寄ったんです。モーセを石打ちにして殺そうとまで、彼らは、してる時期があったんです。そんな、モーセの後を継いで、あなたがこれから、その大変な働きを成していきなさいと、いうことを言われたんです。この後見てまいりますと、ヨシュアは、それに対して従おうとしているんです。何一つも、神様に対して文句を言わないで、それに対して従順に従っていこうとするんです。なぜヨシュアは神様に従おうとしたのか。もちろん民数記の27章あたりをご覧いただきますと、もうこれ以前からもうヨシュアはモーセの後継者としてなるべく、もうある程度の権威が与えられていたことが、私たち知ることができます。けれども、それだけではありませんでした。ヨシュアの従順というのは、実はこれこそが本当の信仰者の持つべき、また持っているはずの従順だったんです。私たち信仰者というのは、いや、それ以前に人間は神様がしなさい、神様がせよと言われることに対して何一つ文句を言うべきでないし、言えないんだって。だって相手は神様なんですから。神様っていうのは全てのものを目的を持って作られたって。全てのものを同じ目的を持って今も維持してくださってるって。神様は私たちを守り、私の健康も今支えてくださってるって。もし神様が私たちから命を与えようとされなかったら、私たちは一瞬たりとも生きることができない。神様っていうのは最高の存在であり、最高の権威者だ。神以外のものすべて神のために作られた被造物なんだって。私は時々こんな言葉を聞きます。神様を信じてはいる。だけど、神様に従えない。いや、従いたくないんだって。いうふうなことです。これは、信仰を持ってるっていうふうに言えるんでしょうか。果たしてこの人は本当に救われてるっていうふうに言えるんでしょうか。もちろんこの言葉だけで全てを判断することっていうのは難しいかと思いますけれども、明らかに私たちはそういう態度を不信仰だっていうふうに言いますよね。不信仰。つまり信仰ではない。本当の信仰者の態度ではない。ヤコブがおっしゃる通りに、本当の信仰というのは明らかに行いが伴うんだって言うんです。神様を信じるって言うけども、その神様に従い続けることができない。神様に逆らい続ける。そんな風な信仰はありえないんです。だって相手は神様なんですから。聖書が教えている神観というのはそうですよね。私たち人間のために存在している人じゃないんです。私たち人間の願いを叶えるために存在しておられる方じゃないんです。神様っていうのが本当に私たち正しく理解できれば、その神様を信じるっていうのは、そこに間違いなくついてくるのは、その神様に従っていこうという思いであります。神様を恐れかしこむという思いです。もし、この中にいらっしゃる皆さんの中で、神様を信じてはいるけれども、いや、神様に従いたくないんだ、という思いをお持ちの方がいらっしゃったら、その信仰どこかがおかしい。ヨシュアはそうじゃなかった。ヨシュアは自分に与えられた責任がどれほど重く、大きく、また困難なものであると。十分それを分かっていましたけれども、それに対して従順であり続けよう。従おう。神様がそうおっしゃるんだから。そういう信仰を彼は持っておりました。ヨシュアに与えられた責任というのは非常に重いものでありました。間違いなくヨシュアというのは不安を覚えていたかと思います。実はそのヨシュアの不安を表す言葉というのを今日私たちは見たいと思うわけですけれども、今日のこのテキストの中、一節から九節までご覧いただきますと、ヨシュア自身の言葉というのは何一つないんですよね。けれども、ヨシュアの不安を表しているだろう。その箇所が 私見ることができます。まずその第一は非常に多いこのモーセという名前であるというふうに私は思います。言語で見てもこの一節から九節までの間に6回もこのモーセという言葉が出てきてるんですね。モーセはもうここで亡くなってるんです、この時点では。けれども神は言わ、おっしゃるんです。モーセに約束した通り、私はあなた方にその契約を果たすって。モーセと共にいたように私はあなたと共にいるって。モーセは亡くなったけれども、モーセがあなたに命じたその律法を守り行わなければいけない。モーセ、モーセっていう言葉が何度も何度も出てきている。一章の二節をご覧いただきますと、私のしもべモーセは死んだという言葉から始まっておりますけれども、この言葉も実は言語を見てみますと、モーセという言葉で始まっているんです。そしてこの当時のヘブル語の文法から考えますと、本当ならば、彼は死んだという言葉が最初に出てくるはずなんです。そしてその後で、モーセという言葉が出てくるんです。普通だったら。明らかにモーセという言葉が先に出てるというのは、その言葉が強調されているからなんです。モーセという偉大な人物が亡くなった。そのことを神様ご自身がご存知であった。ヨシュアの心の中もご自身心の中もよく知ってらっしゃる神様がそうおっしゃるんです。またもう一つの証拠は、神様が何度も何度もヨシュアに対してこうおっしゃってますよね。強くあれ、大きくあれって。6節でも、7節でも、そして9節でも、強くあれ、大きくあれっていうような言葉があるんです。何度もその言葉を用いることによって彼を励まそうとした事実からも、反対にヨシュアがあまりのその責任の大きさに、あまりのその困難さに不安を怯えていて、不安を持っていたというのがわかります。ある資料によると、モーセとヨシュアというのは35歳ほど年が離れていたというふうに考えられております。親子かそれ以上に年の差のあったヨシュアとモーセ。そのモーセが亡くなった。今度はその後を自分が引き継いでいかなければいけない。普通の人間だったら間違いなくその責任の重さに、そのあまりの困難さに不安を覚える、恐れを覚えるというのは、すごく当然なことだと思います。18節、この一章の18節にも、ただ強く大きくあってくださいねという言葉が出てきてるんですね。イスラエルの民がそう言うんです、ヨシュアに対して。私は神様に従います。あなたに従います。ですからどうぞ、神様のおすすめ通り、強く大きくあってください。イスラエルの民からも、ヨシュアはこんな風に励ましの言葉を受けてるんです。神様はヨシュアにそのような大きな務めを与えられました。なぜならそのために神様はヨシュアという人物をお作りになり、彼を救い、そしてここまで生かしておいてくださったんです。ここまで様々な訓練を彼にしておられたんです。ヨシュアをモーセの後継者にするというのは、神様の中では永遠の昔から定められていたことです。けれども、神様が人間に対してそのような務めを与えるっていうのは、ヨシュアに対してだけじゃないですよね。モーセに対してだけじゃないです。神様はここにいらっしゃる皆さんお一人お一人、すべての人に対しても務めを与えてくださっているので、それを私たちは前回見たわけであります。今回も、そのことを見てまいるわけですけれども、私たちに与えられたその務めっていうのは、神様に従うという務めであります。確かに、ヨシュアに対して与えられた務めと、私たちに対して与えられた務めというのは全く同じではないです。ヨシュアは、そのイスラエルの民を率いてカナンに入っていくという、大切な務めがありました。けれども、神様が皆さんに与えられているその務めも、大切な務めなんです。 同じ目的なんです。神様の御心をなす、神様の御栄を表す、神様の大胆な証人としてなる、それが神が全ての人に与えられる務めであります。神様に従うことによって私たちは神の証を成していくわけなんです。神様はこの務めをモーセやヨシュアっていう一部の人たち、一部のリーダーたちに対して与えられたんじゃないんです。全ての人に、全ての民に与えられたんです。今日のこの箇所をご覧いただきましても、続く10節ご覧いただきますと、そこでヨシアは民の司たちに命じていった。民のリーダーたちに命じるんです。宿営の中をめぐって民に命じて、糧食の準備をしなさい。3日のうちにあなた方はこのヨルダン川を渡って、あなた方の神主があなた方に与えて所有させようとしておられる地を占領するために進んでいこうとしているんだからと言いなさいと。イスラエルの民全体にその命令が伝えられて、イスラエルの民全体がその神様に従っていくんです。皆さんにはこの神様を証しするっていう、神様に従うことによって神様を証しするっていう大きな大変な務めが与えられているんだって。決して容易なことではありません。ちょうどヨシュアがその困難な働きに任じられたように、ヨシュアが不安を覚えたように、恐れを感じたように、私たちもひょっとすると同じようにその大きな働き、その大きな務めを正しく理解するときに与えられるべきものは恐れや不安といったものが最初に来て当然なのかもしれません。けれども神様は皆さんにこの務めを託されたんだって、神様の御心を行うというその務めを、その責任の大きさを覚えるときに、この次の神様の命令というのが皆さんに勇気を与えてくれるはずなんです。次のその神様の命令、務め、すべてのクリスチャンに与えられたもう一つの務めというのは、それは大胆に生きるということであります。大胆に生きるということ。今日のこの箇所をご覧いただきますと、神様がヨシュアに語られた約束というのが2つあります。まずその約束の1個目がこの1の5節、この言葉です。私はモーセと共にいたようにあなたと共にいようと、私はあなたを見放さずあなたを見捨てないという、神様が共にいてくださるという約束です。不安に怯えるヨシュアに対して神である主が共にいるんだって、万物の創造者であり、そして支配者であり、そして全能の神があなたと共にいるんだっていう、この強い励ましを与えてくれるって。実際このような励ましというのは皆さんもよくご存じの通りにたくさんあります。旧約聖書でも例えばイサクに対して神様はあなたと共にいるというふうに語ってくださいました。創世記の26章の24節です。創世記26の24、今日は時間がないので見ませんけれども、またその息子ヤコブに対しても神様は私はあなたと共にいるという約束を与えてくださっています。創世記の31章の3節です。創世記31の3節。モーセに対しても、出エジプト記の3章の12節にあります。出エジプト記の3章の10節。ダビデ王に対しては、第一歴代史の12章の18節。第一歴代史の12章の18節など、たくさんの箇所があるんです。たくさんの信仰の勇者たちに対して、神様に従おうとする者たちに対して、恐れるなって。私はあなたと共にいるっていう励ましを与えてくださっているんです。新約聖書の箇所を特に今日私たちは2つ見てみたいと思いますけれども、まず1箇所は、マタイの福音書の28章の20節です。マタイの福音書の28章。ちょっとそこを皆さんでお分け願いますでしょうか。新約聖書の57ページになります。18節から お読みしたいと思います。マタイの福音書の28章です。28章の18節から見てまいりたいと思います。イエスは近づいてきて彼らにこう言われた。私には天においても地においても一切の権威が与えられています。それゆえあなた方は行ってあらゆる国の人々を弟子としなさい。そして父子聖霊の御名によってバプテスマを授け、また私があなた方に命じておいた全てのことを守るように彼らを教えなさい。見よ、私は世の終わりまでいつもあなた方と共にいます。語られてますよね。最後イエス様が昇天するときに言われたのは、見よ、世の終わりまで、私は世の終わりまでいつもあなた方と共にいますって。だから恐れるなって。この地上にあってあなた方は恐れる必要はないんだって。大胆に、私があなた方に命じておいた全てのことを守りなさい。神の命令を守りなさい。そして、弟子を作っていきなさい。福音を語り、彼らを教え導いていきなさい。私はあなたと一緒と共にいますから。という励ましが与えられているわけです。もう一箇所。今度はヨハネの福音書の14章をご覧ください。ヨハネの福音書の14章。16節と17節だけお読みしたいと思います。新約の192ページになります。ヨハネの福音書の14章の16節17節。私は父にお願いします。そうすれば父はもう一人の助け主をあなた方にお会いしたいになります。その助け主がいつまでもあなた方と共におられるためにです。その方は真理の御霊です。世はその方を受け入れることができません。世はその方を見もせず知りもしないからです。しかしあなた方はその方を知っています。その方はあなた方と共に住み、あなた方のうちにおられるからです。というふうに、私には助け主が与えられているんだって。真理の御霊である。つまり聖霊なる神様ですよね。その聖霊なる神様が皆さんと共に住み、皆さんのうちにいてくださるんだ。神である聖霊が私のうちにいてくださるんだ。素晴らしい励ましがここで与えられているんです。すごいことがここで語られているんです。前に私は皆さんにお話ししましたよね。ローマ書の8章からお話しさせていただきましたときに、あるギリシャ語の単語に注目させていただきました。そこの箇所も皆さんで見たいと思いますけれども、ローマ書の8章の26節です。もう数年前になりますので、何人かの方は聞いておられないと思いますし、忘れていらっしゃる方もいらっしゃるかもしれません。ローマ書の8章の26節をご覧ください。8章の26節。御霊も同じようにして弱い私たちを助けてくださいますという、この、助けるってこの言葉です。この言葉に私はその注目しました。非常に珍しい言葉がこれ使われていたんです。ギリシャ語の書かれてませんけども、シュナンティ・ランバノマイっていう言葉がそこで使われているんです。非常にこれは何かと言いますと長い言葉なんです。三つの言葉でこの言葉は合成されているんです。まず一個目は、シュンっていう言葉。一緒にっていうふうに訳される言葉です。一緒にっていうこの言葉。そして二番目は、アンティっていう言葉なんですけども、何々の代わりにとか、まあ何々の反対というような意味もあるんですけども、何々の代わりにっていうような意味の言葉です。そして次は、ランバの前。経験するというような言葉です。取るとか、経験する、そんな風な意味の言葉です。この三つの言葉が、その一個の言葉でもって、助けるとか、手を貸すとかっていう風な言葉の意味になっているんです。一緒にっていう言葉と、代わりにっていう言葉と、経験する。つまりこの言葉をパウロは使うことによって、私、クリスチャンに今伝えたかった言葉っていうのは、聖なる神様っていうのは、いつも私、クリスチャンと一緒にいてくださるんだって言うんです。そして、私と一緒にいてくださって、いろんな苦しみや悲しみや、いろんな困難っていうのを神様が共に経験してくださるんだって言うんです。ある時にはそれを代わって神が経験してくださる。そんな風な意味の言葉なんです。非常に珍しい言葉で、新約聖書全体を見ても2回しか使われてないんです。前には、もう一箇所の箇所は、私は 説明しませんでしたけれども、もう一箇所の箇所を今日皆さんと共に見たいと思います。もう一箇所は、ルカの福音書の10章に使われているんです。ルカの福音書の10章の40節にその言葉が使われているんです。ちょっとそこもお分けいただけますでしょうか。そこの箇所をご覧いただきますと、こんな風に訳されているんです。どんな風な言葉で訳されているか皆さんぜひ考えながら見てまいりたいと思います。ルカの福音書の10章の40節。ところがマルタはいろいろともてなしのために気が落ち着かず、身元に来ていった。主よ、妹が私だけにおもてなしをさせているのを何とも大思いにならないのでしょうか。私の手伝いをするように妹におっしゃってください。という言葉が、言う言葉の中に先ほどの言葉が訳されているんです。どの言葉だと思います、皆さん。助けるとか、手を貸すとかというような言葉です。最後の後半の方にありました、私の手伝いをするようにというこの言葉です。手伝いをするというふうに訳されているんですね。この時の状況というのは皆さんよくご存知ですよね。イエス様が、マルタ、マリア、そしてラザロの家に来られてたって。そして、マルタは忙しくイエス様のために、おもてなしをしようとするんです。妹のマリアは、イエス様のもてなしをするどころかずっとイエス様のその言葉に聞いてた。まあ、それが正しいかどうかというのは別として、マルタの側からすれば、誰も手伝ってくれないって。私はイエス様のために忙しくしてるのに誰も手伝ってくれないって。いう時に妹が手伝ってくれるように、妹が一緒に私のこの働きをしてくれるように、イエス様のもてなしをしてくれるように、なんとか口添えをしてくださいって。いうふうに言うわけなんですね。つまり、この言葉が教えることっていうのは、聖霊なる神様っていうのは、皆さんと共にいてくださるんだって言うんです。皆さんと共にいてくださって、いろんな苦しみを一緒に経験してくださって、ある時にはその苦しみを変わって、経験してくださるって。そんな風の意味の言葉なんです、これ。私たちはいろんな苦しみに遭う時に、いろんな、困難に遭うときに自分だけがその苦しみに遭ってるっていうふうに思ってしまうことってないでしょうか。周りの人は自分のこの苦しみを分かってくれてない。周りの人はこんな苦しみ経験していない。けどそのときに皆さんにぜひ覚えていただきたいのは、神様がそこに共にいてくださってるんだということです。神様が皆さんのうちにいてくださって、皆さんと共にその苦しみを経験してくださってるんだ。神様ご自身もその苦しみを経験してくださってるんだって。そして、必要な時にはその助けや励ましや慰めを与えてくださるんだって。そんな素晴らしい恵みを私に与えてくださってるんだって。だからあなたは、だから皆さんは大胆に生きることができるんだって。大胆に生きなければいけないって。私はただ単に神様の命令を守り行っていればそれでいいっていうわけではないんです。弟子を作りなさいってありましたけれども、私たちは福音を語ればいいというんじゃないんです。恐れを持って、不安に怯えながら、周りに遠慮しながら福音を語ってても、それだったら十分に役目を果たしてるとは言えない。私たちは同じ福音を語るにしても、大胆に福音を語るべきだって。恐れずに遠慮しながらしないで。もちろん周りの人のに対して気を使うということが必要だと思います。けれども、私たちは、恐れ、おののいて、怯えながら、それをなす必要はないんだって。私たちは大胆に福音を語り、大胆に神様を明かししていく必要があるんだって。神様に祈りを捧げるという前提に関してもそうです。周りの人が見てへんかな、あの人聞いてへんかな、あの人クリスチャンちゃうから私が祈ってるのを聞いて変に思われないかなって、そんなことを気にする必要もないって言うんです。私たちは大胆に神様に祈りを捧げればいいって。神様に感謝するにしても私たちは遠慮する必要なんかない。大胆に神様に感謝すればいいんだって。ある時はそれが苦しみかもしれない。ある時はそれが試練かもしれない。 けど、それも私は神様に感謝できるんですよね。だってそれは神様が私に必要だから与えてくださったもんだから。そんな困難や試練を私たちが神様に感謝していくのを周りの人が見ているときに、この人は何か違うっていうふうに思ってくれるんですよね。神様からのもう一つの約束っていうのは、あなたは栄えるっていう、その言葉がありましたよね。今日のテストにまた戻っていただきますと、一章の七節と八節にその言葉が出てきました。律法を守り行え、神の命令を守り行え、神様に従いなさいって。そうすればあなたはどこでも栄えることができるって。この律法の書はあなたの口から離さず、昼も夜もそれを口ずさまなければならない。そのうちに記されている全てのことを守り行うためである。そうすればあなたのすることで繁栄し、また栄えることができるからである。神様に従おうとするクリスチャン、必ずそこに祝福があるんだって。いう言葉を教えるんです。反対を言うと、もし私たちが神様に従おうとしないとき、御言葉に従おうとしないときに祝福ないって。私たちはもう今までのいろんな箇所で見てまいりましたわね。神様を信じていながら神様に従おうとしなかった者たちのその苦しみを、今日もあえて見ませんけれども、詩編の32編なんかをご覧いただきますと、神様に従わなかった時のダビデ王様のその苦しみが語られています。従うべきだったのに従わなかった。その時に彼の内にあったのは神様からの責めです。今の状態は良くないって。神の前に悔い改めよう。それでは神様の祝福をいただくことができない。その神様の懲らしめです。それが苦しみとなって、彼自身のうちに覆いかぶせてきたことを詩編の32編は教えております。私たちも同じです。神様に大胆に従っていくということ。必ずそこに神様の祝福があるっていうのは、旧約聖書も新約聖書も何一つ変わってないですよね。今日、最後皆さんにお明かししたいのは、あるお二人のクリスチャンたちの証です。お一人は名前が分かっておりますので、そこに書かせてもらってますけれども、藤田光雄さんという方です。いろんな資料を見てみますと、漢字が二つ書かれてて、どちらもあるので、両方ともの漢字が書かれてますけれども、藤田光雄さんという方です。彼は、真珠湾攻撃の、その攻撃部隊の隊長だったんです。今でも真珠湾に行くと、その、彼の写真とかが飾られてて、彼は飛行機部隊の隊長だったというふうな説明がされています。けれども、その、説明だけにあるのは、彼は後に信仰を持ってクリスチャンとなってアメリカに渡っていったっていうふうな、そんなふうな説明書きがそこに書かれているわけなんです。彼がどんなふうにして福音に興味を持ったのか、どんなふうにして救われたのかっていうことを少し皆さんと共に見ていきたいんですけれども、彼は、その真珠湾攻撃で、まあ、ある意味大成功を収めるんですよね。非常に、その自然攻撃もより難しい部分があったんですけれども、それを成功させるわけであります。そして彼は戦争が終わった後、アメリカに捕まえられていた日本人兵たちの待遇を聞いて、それを上層部に報告するような、そんな働きをしていたんですね、戦争の後ですけれども。そして彼が思っていたのは、さぞかし日本の兵隊っていうのはアメリカに捕らえられていて、虐げられていたんだろうな、非人間的な扱いを受けていたんだろうなっていうふうな思いで、いろんな人たちのその状況をレポートするわけであります。けれども、何人かの日本人兵たちから聞いてましたのは、大部分がもちろん彼が想像していたよりもいい待遇を受けていたわけですけれども、その中でも彼が非常にこう関心を持ったのは、あるアメリカ人女性の献身的なその介護っていうんですかね。非常に何人かの日本人たちはそのことを明かしするんですね。私はアメリカに行ってすごい女性に会ったって。もう海外しく日本兵たちの世話をしてくれていたって。傷ついた日本人兵たちの兵を。まあ戦争中ですよね。 そんな敵国日本人たちの面倒をその女性は見てた。ある日本人兵が聞いたって言うんですね、そのアメリカ人女性に。あなたはなんでそこまで私たち日本人兵によくしてくれるのかって。でそれを話を聞いてみますと、実は彼女の両親というのは宣教師でフィリピンの方に伝道に行ってた。その戦争が始まった当時も。そしてフィリピンというのは日本がこう侵略していたところですよね。そしてその彼女の両親、宣教師夫妻は日本人兵隊に捕らえてしまうんです。そしてしばらくして後、そのアメリカ軍がだんだん優勢になってきてフィリピンの方まで侵攻してきたときに、日本兵たちはその宣教師夫妻を連れて山奥に逃げていくんです。もう自分たちが逃げられないっていうふうに悟ったときに、その日本人兵たちはそのアメリカ人宣教師たちを殺そうとするんです。そしてそのアメリカ人宣教師たちは30分だけ猶予を欲しいというふうに願ったというんですね。そしてその30分を使って彼らは何をしたかというと、聖書を読んで、そして最後は祈って、そしてその30分を費やして彼らは銃殺されたんです。その話をアメリカ人女性は聞いたときに、初めは日本人たちに対して、日本人兵たちに対して大きな憤りを持ったっていうんです、ね。それは当然ですよね。けれども、その後で彼女が考えたのは、自分の両親がその最後に与えられた30分を通して何をしたのかって、何を願ったのか、何を祈ったのかっていうことを彼女は真剣に考えたっていうんです。そしてやがて答えとして出てきたのは、間違いなく自分の両親というのは自分をこれから殺そうとする日本人兵たちのために祈ったはずだって。そして彼らも救われることを願ったはずだって。だから私はこんな風にしてできる限りのことを日本人たちのためにさせていただいてるんだっていう風な証をしたって言うんですね。そのことを聞いたこの藤田光雄さんは非常に聖書に対して、またキリスト教というものに対して関心を持ち始めるんですよね。そして彼はやがて聖書を読み進め、聖書のある箇所を通して自分が非常に大きな罪を犯しているということを示されるんです。その箇所をちょっと一箇所皆さんで見てたと思います。ルカの福音書の23章です。34節。ルカの福音書の23章の34節、イエスさんは叫ばれた、その叫びを彼は目にして悔い改めをするんです。新約聖書の153ページルカの福音書の23章の34節、この言葉です。その時イエスはこう言われた、父よ彼らをお許しください、彼らは何をしているのか自分でわからないのです。その時に彼が思ったのは、自分も一緒だったって。自分も知らなかったけれども神様の前に大きな罪を犯してたって。そんな自分を神様は許してくださってるって。その大きな愛に、許しに、その前に彼は本当の罪を示された。そして彼はその時に悔い改めの祈りをするわけなんです。非常にこの藤田光雄さんというのは、まあ私の教会と何か関連があるわけではないですけども、彼の出身というのは奈良県の岩木村って言うんですね。岩木っていうのはおそらくまず間違いなく今の大間町の奈良の伝道所があるところの岩木だと思うんですね。そして彼はバプテスマを昭和25年に受けるわけですけれども、その時それは大阪の堺でバプテスマを受けたって言うんですね。そしてその後彼はアメリカに渡っていって伝道を始めるんです。彼がいつも使った方法っていうのは、毎回説教の前に、証の前に、私はあの真珠湾攻撃の時の隊長でしたっていうふうな言葉からスタートしたと思います。わかりますよね。その昭和20年代、30年代にそんな告白をしたら、どんなふうな感情がアメリカ人たちに対してあるのかって。非常に大きなどよめきがいつも起こって、最初はアメリカ人たちの憤慨で、 その改良が満ちるそうであります。けれども、その彼の本当の心からなる悔い改めと、神様のメッセージが語られた後っていうのは、全員がそうだっていうわけではなかったと思いますけれども、大部分が彼の悔い改めを本物として信じて、そして、大きな感動がそこに起こったというんですね。そして、彼自身のその証を通して、彼の語るメッセージを通して、多くの人が福音を聞いて、アメリカでも救われる魂が起こされていったって。大胆な信仰を持って、大胆な証をした信仰者たち。片方は、両親を日本兵に殺されながらも、本当の許しというものを知り、そして、積極的に神様に仕えることによって、その証を成したアメリカ人女性。いくつかの資料を見ましたけれども、彼の彼女の名前というのは全然どこにも見てもわかりませんでした。そしてもう一人は、淵田光雄さんという、多くの人の怒りを買うことを分かっていながらも、それを語って、そして、自分自身の悔い改めを多くの人に分かってもらおうとして、そしてそれを通して福音伝道をした人。彼らのインパクトある活動を通して多くの人たちが救われた。願わくば、私たちも大胆に福音を明かしするものとなっていきたいですよね。大胆に神様に従うことによって、この地上のこの日本人っていう国の中にあって、インパクトのある信仰者となっていきたいですよね。そして、それを神様が用いてくださって、多くの人をまた救いへと導いてくださる。そのことを心から期待して、最後祈りを持って、今日の礼拝を取りたいと思います。愛する神様、あなたは私たちに素晴らしい務めを与えてくださいましたことを覚えて感謝申し上げます。かつては神様の御計らいのために私たち全ては作られておりました。しかし私たち人間はただ罪だけを犯すことしかできませんでした。神様に逆らうこと、神様を悲しませることしか私たち人間にはできませんでした。そんな神様を、そんな私たちを神様あなたは救い出してくださり、そしてあのイエス様の十字架上で流してくださった命によって、恩賜によって、私たちを救い出してくださいましたことを覚えて感謝申し上げます。神様どうぞ、私たちを大胆な信仰者として、大胆な証人としてお持ちになってくださいますように、この日本の中にあって、私たちはある時には不安を覚え、ある時には恐れを持ちます。けれども神様が、私たちと共にいてくださって、神様が技を成してくださるんだということ、神様がその苦しみを共に経験してくださるんだということを私たちは知っております。神様どうぞ、この、御言葉を聞いてくださいました。お一人お一人のうちに、神様が勇気と励ましを与えてくださいますように、お願い申し上げます。感謝して尊い主、イエス様の皆を通してお祈りします。アーメン。